今日はヨシュア記の24章です。ヨシュア記の24章は一番最後の章です。なんか終わってしまいますね、今日でヨシュアが。早いと私は感じています。24章あっという間でした。先週は23章をやりましたけど、23章と、まあその引き続きみたいなもんですね。そのヨシュアが最後、この地上を後にする、その、死ぬ前に、直前に、イスラエルの民に対して語られた言葉です。それを今日一緒に学んでいきましょう。一節をお読みします。そして、一言祈ってから始めます。ヨシュアの24章、一節。ヨシュアはイスラエルの全部族をシュケムに集め、イスラエルの長老たち、その頭たち、裁き司たち、司たちを呼び寄せた。祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日も、私たちに与えられているこの箇所を通して、あなたが願っておられること、あなたが私たちに語っておられることを知ることができますように。あなたについてあなたの言葉を理解する力を与えてください。聖霊によって、知性においても、また霊においても、理解できますように。毎日の生活の中に持ち帰って、あなたがこれから教えてくださることを覚えていられますように。そのことを追求し続けられますように、お助けください。御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けて、あなたの言葉を与えてください。そして分かりやすく、これを聞く一人一人に語ることができますように、どうぞあなたが力を与えてください。お願いします。今日もあなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ヨシアはイスラエルの全部族をシュケムに集めます。23章では同じようにその彼らはその全部族を集めますね。でもどこでというふうには書いてないです。ある人はこの同じシュケムで、シュケムに民を集めて、で、その23章から続いて24章があるというふうに言う人もいますし、書いてないからもわからないです。人によっては23章はそのシロで語られたんじゃないかという人もいます。シロっていうのはその当時、神の幕屋が建てられてたところですね。でも、どこでかはわかりません。少なくとも24章でこれから語られることは、シュケムという場所で語られました。シュケムという場所、私たち創世記からずっと、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記で、ヨシュア記と学んできました。シュケムがどういう場所か、もう皆さんは完璧に覚えていると思います。でもなさそうですね。まあ私も覚えてなかったんですけど。シュケムという場所。何回か出てきます。最初はその創世記の12章の7節。そこではもうこれ開かなくていいですけど、アブラハムに対して神が約束するんですよ。この地をアブラハムあなたの子孫に与えますよって。神がそうやって約束した場所です。そしてそれを聞いてアブラハムが初めて神の祭壇を築いた場所です。アブラハムさんというのは祭壇建築男です。神との何かやりとりがあった時に、必ず記念して祭壇を建てるんですよ。神がこういうことをしてくださった、ああいうことをしてくださった。そして、その祭壇を建てて、生贄を捧げるんですよ。神がこういうことをしてくださったっていうことを覚えるために、その祭壇をいっぱい建ててるんですよ。アブラハムが、約束の地じゃない、そのウルっていうところから来たんですけど。後のバビロンのその土地からね。で、その約束の地に入って、私が示す地に行きなさいと。その示す地というカナンの地に入ってから、初めてその祭壇を建てた場所がここです。なんで祭壇を建てたかというと、この地をあなたの子孫に与えようと約束したからです。で、その通りになってるんです。この主権で。同じ創世記の35章の1節から4節を読んでみると、ヤコブさんがそのお兄さんと喧嘩して、別れるんですよね。その長子の権利を奪うんじゃないですかね。騙して。それで、その後、帰ってくるんですよ、パランから。で、その時に、ヤコブが、この神に、従おうって決めたところなんです。創世記の35章をちょっと開けてみるとですね、開けれる人をどうぞ。35章の一節を読むと、神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登りそこに住まいなさい。そしてそこにあなたが兄エソーから逃れてきたとき、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。そこでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、 着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登って行こう。私はそこで、私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳跡をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシュケムの近くにあるカシの木の下に隠した。そうやってその神に従うっていうこと、異国のその神々全部それをその捨てて、神に従っていこうっていうことを決めた場所、それがシュケムです。シュケムで決めて、その後ベテルに登って、そして祭壇を築くという話です。ヨシュア記の8章に行くと、私たちヨシュアで学びましたけど、エバル山とゲリジム山っていう2つの山が出てきたの覚えてます？1つは、その律法を守ったらあなたは祝福されますよっていうその祝福を置いた山。もう1つは、守らないと呪われますよというふうに言ったその呪いを置いた山。エバル山とゲリジム山です。そのエバル山とゲリシム山の真ん中にちょうどあるところ、後ろのあの地図がついている方は後で見るといいですけど、そのちょうど山と山の間、その谷にある場所が、シュケムです。だから立法によって、そのイスラエルに対して、対する祝福と呪いとが読まれて、その全イスラエルがその通りです。アメン、アメン。そうやって同意した場所がシュケムなんです。これから、ヨシアは、私たち読んでいきますけど、イスラエルの民に対して語るんですよ。私と私の家は、主に仕えるって。あなた方はどうするか、あなた方が決めなさい。神につくか、それとも他の神々につくか、それはあなたの選択です。あなたは決めなさいって。アブラハムがこの地をその子孫に与えるというふうに約束した場所。またヤコブがパランから帰ってきて神に従いますというふうに決めた場所。祝福を選ぶか呪いを選ぶか、それはもうあなた方次第ですよ。律法を守るかどうかですよって言われた場所。だからその神につくのか、それとも別の神々につくのかっていうのことを判断するには、ものすごいそのうってつけの場所なんですよ。イスラエルの先祖たちの話を彼らは知ってたはずです。ああ、私たちの先祖のアブラハムさんは、ここで、あなた、その神から、あなたの子孫に、そのこの地を与えるよというふうに約束されたなって。私たち今そこにいるんだよなって。また、その、ヤコブがパランから帰ってきた時に、神に従おうってしたところもここだったなって、そのこと知ってるはずですよ。そして、そのエバル山とゲルジム山の間にその律法、祝福と呪いを置いた時に、ああ、そういえば私たちここで同意したんだよな。それで彼らに語られるんですよ。神につくか、それとも別の神々につくか、あなた方が選びなさいって。それがシュケムです。前回と同じように、ヨシアはリーダーたちを通して全イスラエルに語ります。一節の後半から二節を読みます。彼らが神の前に立った時、ヨシアはすべてのために言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。ヨシアはその、これから語りますけど、どの時にいつ語ったかっていうと、彼ら、イスラエルの民が神の前に立った時だって。そして、イスラエルの神、主はこう仰せられるというふうに言って始めました。私がこう言います。私はこう思います。という言葉ではなくて、イスラエルの神、主はこう仰せられる。ヨシアを通して神が語ったんですね。で、これはすごいというか素晴らしいというかいいなと思いますけど、そのヨシアさんの遺言っていうのは、それはヨシア自身が語ったんじゃなくて神が語られたんですよ。予言っていうのは、神が言葉を預ける。預ける言葉、予言って言いますけど。なんかに疲れて、こう、憑依されてなんか言うとか、そんな話じゃないですよ。予言っていうのは、普段のその生活の中で当たり前のように語られうるんですよ。なんかすごい特別ななんかこの霊的ななんかそういう雰囲気の中で主は言いたもうみたいなそんなのじゃないんですよ。ある人はヨシアのように本当にその自分の人生の最後に自分の子供たちに対して自分の孫たちに対してその神の霊によってその聖霊によって神が語ることはあるでしょう。また普通に私たちがお昼に分かち合ってたりするときに神は私たちの分かち合いを通す私たちを通してその御言葉を語らせるんですよ。そういう予言もありますし、祈っている時に予言する時もありますし、私がここで御言葉を皆さんに分かち合っている時に、これが予言となることもあります。予言っていうのは、普段の生活の中で語られうる。 神が言葉を私たちに預けて、それを語るってことです。ヨシアの場合はその遺言というか、一番最後のその神に対する言葉がそれだったんです。そうありたいです、私は。第一コリントの14章の3節には、予言っていうのはどういうことか、どういうものかっていうことが書いてあります。予言っていうのは、予言するものは、徳を高め、進めをなし、慰めを与えるために人に向かって話すって。だから予言っていうのは何かっていうと、人の徳を高めるんですよ。徳っていうのはイエス・キリストの性質です。愛するとか、許すとか、神に従うとか、そして進めをなすって、こうしましょうって、こうした方がいいなって。そして慰めを与えるって、大丈夫だよ、神がおられるからって。こんな私でも、そんなあなたでも大丈夫なんだ。進めを与えるんです、予言は。そして人に向かって話す。で、ヨシュアが語られることは、ヨシュアがこれから語ることは、神がその予言したんですけど、ヨシュアを通して。その徳を高めること、イエス・キリスト、神の性質が高められて、神に従うことが進められて、そして神がおられるから大丈夫だよというその慰めがあるんですよ、この三つが。じゃあ2節から13節まで見てみましょう。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔、ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。私はあなた方の先祖アブラハムをユーフラテス川の向こうから連れてきて、カナンの全土を歩かせ、彼の子孫を増し、彼にイサクを与えた。ついで、私はイサクにヤコブとエソを与え、エソにはセイルの産地を与えて、それを所有させた。ヤコブと彼の子らは、エジプトに下った。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後、あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持ってあなた方の先祖たちの後を追い、葦の海まで来た。あなた方が主に呼び求めたので、主はあなた方とエジプト人の間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから、長い間荒野に住んだ。それから私はヨルダン川の向こう側に住んでいたエモリ人の地にあなた方を導き入れた。彼らはあなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡したので、あなた方はその地を占領した。私があなた方の前から彼らを根絶やしにしたからである。それからモアブの王、チポルの子バラクが立ってイスラエルと戦い、ベオルの子バラムに人をやって彼を呼び寄せ、あなた方を呪わせようとした。私はバラムに聞こうとしなかった。彼は帰ってあなた方を祝福し、私はあなた方を彼の手から救い出した。あなた方はヨルダン川を渡ってエリコに来た。エリコの者たちはエモリ人、ペリシ人、カナン人、ヘテ人、ギルカジ人、ヒビ人、エブス人があなた方と戦ったが、私は彼らをあなた方の手に渡した。私はあなた方の前にクマバチを送ったので、クマバチがエモリ人の二人の王をあなた方の前から追い払った。あなた方の剣にもよらず、またあなた方の弓にもよらなかった。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。イスラエルを導いたのは神なんだって、アブラハムから。アブラハムの時代から。今、2節から13節まで読みましたけど、何度も何度も何度も出てくる言葉って気がつきました。15回出てくるんですよ。同じ言葉。私です。私は、私が、もしくは主が。聖書に印つけるといいですよ。私は、神という主語が出てくるときには、もしくは神のことが書いてあることは、赤い、色鉛筆で印つけてあるので、私は、私は、私が、主が、私は、私は、私は、私がっていうのを全部印ついてます。だから、これを見ると、あ、ここにこう書いてあるのかって、神がこうされたのか、神がこうされたのか、私、神がこうされたのかっていうのがわかるようになっています。で、この2節から13節の間に、主語が、私は、私が、主はという主語が15回も出てくるんです。英語だと17回出てきます。 アブラハムをカナンの地に連れてきたのも、イサクを与えたのも、ヤコブと12人の息子たちをエジプトに下らせたのも、モーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下したのも、イスラエルをエジプトから連れ出し、アラノに導いたのも、エモリ人と戦って勝利を得させたのも、バラムにイスラエルを祝福させたのも、エリコや多くの町々を占領させたのも、クマバチを送ってエモリ人の二人の王を追い払ったのも、またイスラエルが住んでいる地も町も作物も神が与えたので、イスラエルは労しなかった。つまり全部そういうことを神がなされたんです。で、彼らのそのイスラエルの歴史をずっと振り返ってみると、すべて背後に神がおられ、神がすべて良いものをイスラエルに与えておられたんです。神の助けと導きなしに、だからイスラエルは存在し得ないんです。イスラエルというのは神と格闘するものという意味です。ヤコブが野牧の私で神と格闘して、神の使いと。その時にその泣いて願ったんですよ。私はあなたを去らせませんって、私を祝福するまではって。戦うっていうのはその反抗するという戦うじゃないんですよ。戦って神から祝福をいただくっていうのがそのイスラエルの意味ですよ。神にすがって、神に本当に求めて祝福を受けるもの、つまり神がその治めてくださるもの、それがイスラエルの意味です。私もイエス・キリストを信じる信仰によってイスラエルの民に加えられてるんですよ。ありがたいことに。ユダヤ人たちと同じように。イエス・キリストを信じるね。だから私もイスラエルとして、私もクリスチャンとして、神の助けと神の導きなしには今の私は存在し得ないんです。自分で頑張って私ここに来たとは思いませんし、自分で頑張って神を信じたということも思いません。自分で頑張って努力して牧師になったつもりもないし、自分で頑張って聖書を理解したとか、何々するようになったとか、できるようになった、それはありえない。少しでも私がイエス・キリストの性質を受け取っているのであれば、与えられているのであれば、それは私の努力じゃないんですよ。私の本、もともと持っている力でもないんですよ。私がただできませんって助けてくださいと神にすがったので、神が私にその力を与えてくださって、その思いを与えてくださって、そういうふうにできるようにしてくださってるだけなんですよ。私は全く偉くないです。偉いのは神です。何か一つでも神に対して私ができるようになったという自分の頑張りでね、であれば、私はそのことにおいて誇ることはできるでしょう。でも誇ることは私一つもできないんですよ。一つもです。神に対して何かその神に受け入れられるようになったのは、私の努力とは全く関係ないんですよ。やったことといえば、私はできませんということを認め、あなたを愛することも、人を許すことも、人を愛することも、聖書を読みたいという思いすらないですって。でもどうぞ助けてくださいって俺。したら神が助けてくださって。私がもし人を愛しているのであれば、人を許しているのであれば、人に仕えているのであれば、私が心から聖書を読みたいという思いを持って聖書を開いてたり、祈ってたり、神に期待して祈ってたりするんであれば、それは神が私のうちにしてくださったことです。私の頑張りや私自身のその悟りによってではなく、神の一方的な憐れみと恵みによるんですよ。私の救いでさえそうなんですよ。私が救われたのは、私の頑張りや私の悟りによってでもないし、生まれもって私はキリスト教に向いてるとか、そんなんじゃないんですよ。全く向いてないんですよ、私は。だって自分の思いがたくさんあるんですもん。それを捨てて、神にすがってそれを捨てられますようにって。そして神に従えるように助けてくださいって言うなんてありえないですもん、私の中で。エペソの2章の8節にはこうあります。あなた方は、恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。プレゼントなんだって、それは。神を信じたのは、救われたのは。だから私の信仰すごいでしょうとか、あの人の信仰素晴らしいとか、そんなこと言えないんですよ。だってプレゼントなんですもん、信仰は。与えられたものを誇ってどうするんですか。与えてくださった方を誇りましょうよ。2節から13節までのイスラエルの歴史を通して、もう一つ気づくことがあります。ここで言われているイスラエルの歴史の中に、これはつまり神が語っていることですよね。ヨシュアではなくて、でヨシュアが編集したんじゃなくて、神がそのまま語ったことをそのまま書いてあるはずです。で、あるにもかかわらず、このイスラエルの歴史の中には、イスラエルの民の神に対する罪や反逆が一つも出てこないんですよ。たくさん神に対して彼らは反逆しました。罪を犯しました。 でもそのたんびに神が彼らを、彼らにその災いを下して、彼らが悔い改めるようにしたんです。そのたんびに生贄を捧げたんです。そして、その呪いというか、神のその神罰は止んだんですよ、そのたんびに。ある時はその聖堂の蛇を作って上に上げましたよ。それを見ただけで止むって、神を信頼しなさいって。イエス・キリストをこれは表しますね。ある時は生贄を捧げましたよ。ある時はその聖物のものを取った人も、そのものも、その排除することによって、その神罰をやりましたよ。そうやって毎回毎回、その生贄が捧げられたり、その罪に対して対処したんですよ。対処することを教えてもらったんですよ。なので、その罪や、その反逆の歴史っていうのは、ないんです。神の中に。神の許しは完全で、神は一度許した罪を二度と思い出さないんですよ。万歳。動物の罪に、ごめんなさい、動物の血によってでさえそうであるんであれば、神の御子であるイエス・キリストが十字架で流してくださった血によって、神が完全に私たちの罪を許さないってことはあり得ないです。すべての罪を一切合切全部許すんですよ。イエス・キリストを信じる、その信仰によって、神は私を正しいって見てくれるんですよ。義だって。全くの義だって。イエス・キリストを信じるというのは、十字架と復活と罪の許しを得させる悔い改めを信じるということです。十字架。十字架の意味は、私は罪人だってことを分かってて、私はもうどうしようもないって。私は裁かれるしかないって。それに値するって。救われるはずがないって、私なんか。そんな私を神は愛し憐れんで、イエス・キリストが私のその罪のためのなだめの供え物として、本当は怒りを私が受けないといけないけど、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったことによって、そしてそれを信じることによって、神は私を怒らない。私の罪をすべて許すって。信仰によってです。それを信じるんです。そして復活するって。新しく生まれ変わるって。一度死んでももう一度その蘇って永遠に生きるということもそうですし、この地上において、イエス・キリストに従って、神に従って生きるようになるという新しい歩みをするという意味でも、復活が与えられてるんです、私たち。新しく生きれるって。聖霊に従って、神の欲求を満足するように生きるようになるって。そのことを信じるんです。そして、罪の許しを得させる悔い改めが私たちに与えられてるって。どんな罪でも許されます。どんな罪でも。蒔いた種は刈り取るかもしれません。もし私が人を殺してしまったんだったら、大丈夫、次郎さん、あなたの罪は許されるからとかって言って、私をかくまわないでくださいよ。ちゃんと私は自首しますよ。自分が蒔いた種は、刈り取る必要はあります。誰かがこれ盗んできましたと。私このことを告白して神の前に、その告白して、そのごめんなさいしますから許してくれますよね。許してくれますよ。でも、と同時に、警察に一緒に行きます。蒔いた種は刈り取るべきですよ、そうやって。わかりますね、そこは。私たち犯罪を犯すと前科がつきます。神の持っているその、私のヒストリーというか私の歴史にはどれだけのその、犯罪歴があるんでしょうね。でもイエス・キリストを信じた瞬間それ全部消えるんですよ。よし、ああ、木下千尋さんね、と。あ、何もないね、罪。うん。じゃあ、よかったねって。よくやったねって。イエス・キリストを信じ続けて、イエス・キリストに信頼し続けて、その、私に応答し続けたねって。よくやったね。忠実なしもべだね。私と共に喜んでくれ。そう言ってくれるんです。ゼロです。私たちの罪の歴史は。エレミアの31章の31節から34節までは、その新しい契約だって。イエス・キリストは、これは私の血による新しい契約だって。イエス・キリストがその十字架で血を流してくださったことによって、この新しい契約が有効になるって。その中に34節に、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないと書いてあります。だもし私たちが自分の罪を知って、それは本当にイエス・キリストが追ってくださったことを信じて、神の前にその罪を告白してごめんなさいって許してくださいって。そうやって神、その罪の許しをその求めて悔い改めるのであれば、イエス・キリストを信じて。私たちその罪は全部許されるんですよ。あの時こんなことやってからに言って、またかよ。あの時も何月何日何時何分何秒 全部知ってますよ、神は。そりゃ。それ全部ないんですよ。どんな罪でも、どんなに神に従わなかったとしても、どんなに神に反逆したとしても、どんだけ神をけなして、どんだけ神に、神から離れたとしても、イエス・キリストにあって、悔い改めて、ごめんなさいって神の前に行くんであれば低くなって、神はそれを全部許すんですよ。そして思い出さないんです。神がゼロと言ったらゼロです。だからイスラエルの歴史の中には、全部それを贖いが終わったから、彼らの罪について、彼らの反逆についての歴史がないんですよ。ヨシアを通して語られたとき。ヨシアに戻ります。14節。ヨシアの勧めです。まあ予言ですけど。今、あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々を覗き去り、主に仕えなさい。まず、ヨシアが勧めたことは、神に仕える、主に仕えるということです。主に仕えるには、ここで3つ書いてありますね。1つ目に、神を恐れて主に仕えなさいって。神を恐れるってどういうことですか？皆さん、人を恐れたことありますか？私はあります。その時にどうするんです？どうなるんですか？人を恐れたら。その人の顔色を伺うんですよ。その人が喜ぶように、自分が不本意でも、自分を偽っても、その人の気に入られるようにするんですよ。自分がそう、行動するんです。同じように神を恐れるのであれば、神の顔を気にするんです。神にとって今私がやっていること、私が考えていることは、神は受け入れられること、神が受け入れてくださるんだろうか。それは神にとって完全なんだろうか。そうやって神を恐れたらそうやって考えるんですよ。ローマの12章にはそうなるように、御言葉によってその考えを私たちの一新しなさいって、新しくしなさいって。私たちが生活する上で何が神にとって受け入れられ、何が完全であるかをわきまえ知るように、私たちの考えを新しくしなさいって。また聖霊によって私たちの心を新しくしなさいって。私たちは誰を満足させたいんでしょうか。私たちが使える、私が使えるものを満足させたいんですよ。必ず。それが神であれば、神を恐れてる。人であれば、その人を恐れてて、その人の顔色を伺ってる。私は誰を満足させたいでしょうか。また、神に仕えるというのは、誠実と真実をもって主に仕えるとも書いてあります。誠実っていうのは、国語辞典を調べました。私利私欲を交えず、真心を持って人や物事に対することなんですって。だから私の願いを叶えてくれたら私はこれしますよっていう、その、こういうのは、真心を持ってでもないし、私利私欲を交えて、なので思いっきり。誠実をもって、その神に仕えるとはならない。というかもうすでに私をあがなって私の罪を許してくれたから、神に従いたいんですよ。神に仕えたいんですよ。これやってくれたら私の願いをこれあと3個聞いてくれたら、あなたに仕えますよとか、そんなのは誠実じゃないんですよ。私がどう考えようと何であれ。神がこれやってほしいって願っていることを私はやりたいんですよ。だってこんなにも神が愛してくれたんだもん。こんなにも神が私を許して私を憐れんでくださったから。だからやりたいんです。ガラテヤの5章の22節には、その御霊の実のリストがあります。その御霊の実、つまり愛ですけど、その中の一つです。誠実っていうのは。神に仕えるってことは神を愛するってことでもあります。第2コリントの1章の12節は、誠実さというのは神から来るとも書いてあります。また、詩編の37編の3節は、誠実を養いなさいって。だから、誠実は養うことができるんですよ。神から来るもので、それを求めたら神から来るわけで、そしてそれを養うことができるんです。また聖霊によって、その誠実の実を結ぶことができるんです。その誠実をもって主に仕えなさい。神を愛する。また真実をもって主に仕えなさいとも書いてあります。真実というのは、国語辞典によると、嘘偽りのないこと、本当のこと、それが誠実なんですって。聖書はいろんなところで神は真実です。神はいろんなところで聖書のいろんなところで神は真実な方だというふうに言っています。その神の真実は雲にまで及ぶって。神の真実は世々に及ぶって。世々に渡る、至るって。また箴言の12章の22節はこう書いてあります。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。つまり、真実というのは口で語ることと行いとが一致しているってことです。 言ってることとやってることが一致してる。言ってることとやってることが違うんであれば、それは真実じゃないんですよ。その真実さを持って神を愛しますと言うんだったら愛しましょうよ。そこを追求しよう。あなたにそうやってこうやって使えますだったら使いましょう。真実、嘘、偽りのないこと。本当のこと。また、ヨハネの7章の18節には、自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし自分を使わせた方、神の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。だから自分の栄光を求める、自分がこうやってなんか私は正しいでしょう、私はすごいでしょうっていうことを求めるんじゃなくて、神の栄光を求める。神は真実、神は正しい方で、神は素晴らしいということを求める者は真実なんです。だから神に仕える上で、その私、これやった、私あれやった、私すごいでしょ、私褒めてねではなく、こんなことをしてくださった神は素晴らしい。神に栄光をお返しする。そういう姿勢が、真実なんですね。誠実と真実を尽くした行いっていうのは、ヨシュアの2章の14節。これラハブに対して取った行動ですけど、ここ書いてあります。その人たちはスパイですね。ラハブがかくまってくれたスパイたちは、彼女に言った、ラハブに言った。あなた方が私たちのこのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。で、彼らは、そのラハブは、罪人で、遊女で、プロの売春婦だったにもかかわらず、神を恐れたので、そしてその神を恐れたゆえに、このスパイをかくまったので、生かしてあげましょうって、その言葉を語ったんですよ。そして、実際に、エリコを攻略したときに、彼らは真実と誠実を尽くしたんです。つまり、そこには何の私利私欲もなく、真心を持って、ラハブとその家族を守ったんです。また言ったこととやったことの整合性が取れてるんです。一致してるんです。嘘偽りがなかったんです。私たちはそのように神に仕えることを勧められてます。だって神がこんなにも愛してくださったんだから。神に従うことを神は願っておられる。また偶像を除き去り主に仕えなさい。それは簡単かな。変な像をお家に持ってないですか皆さん。それ拝んだりしてませんか？でも偶像っていうのは何かというと、偶像というのは神以外のもので、神以上に優先順位のあるものすべてを偶像と呼んでるんですよ、聖書は。となると、仕事も偶像になるし、自分の知識、もっと知りたいというその知識も偶像にもなるし、お金が欲しいというお金も偶像になるし、有名になることや自分の人の評判や評価を求めるのも偶像だし、また私はもう家族は私の命ですとかって言って、神よりも家族や家庭を上にしてしまうと、それは偶像になるんです。神を一番にするから、あなたの両親を敬いなさいがあるし、あなた方の子供をその主の教えと訓戒によって、その育てなさいというのが実現するんですよ。神を一番にしないと家族を愛することさえできないんですよ。偶像は神以外のもので、神以上の優先順位にあるものが全てです。神よりもこのことを優先したい。神はこう言ってるけど私はこうしたい。それはその私がこうしたいというその欲求に使えることになるんです。第1サムエルの15章の23節にはこう書いてあります。神に従わないことは偶像礼拝だって。わお。コロサイの3章の15節には、不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり。そのむさぼり、欲しいというその欲。そのむさぼり自体が、それすべてが、ごめんなさい、むさぼり自体が偶像礼拝だって書いてあります。神に従わなかったことありますか？あります。むさぼったことありますか？あります。私は偶像礼拝したことありますよ、そういう意味で。なんかの像に手を合わせて拝むとかそういうことはしたことないですけど。でも神に従わなかったことはたくさんあります。いろんな言い訳を使って。でも結局、そのやりたいこと、神に従わないこと、神に従わないでまでこれをしたいというその欲に私は使えたんです。あの人がこう言うから、この人がこう言うから、そうやって言い訳ができるかもしれません。でも神が言っておられることよりも、その人のことを上にしたんであれば、その人が私にとっての偶像です。その人に仕えたんです。 自分の知識や自分の欲や自分のその知識や自分の仕事や自分の家族や全部偶像になり得るし、全部そのことによって神に従わないんであれば、神を二の次三の次にするんであれば、それは全部偶像礼拝になり得る。使えるということ自体が偶像礼拝だから。偶像を捨て去るには、神を喜ばせることを優先順位の第一にする必要があります。でもそれやれって言われても無理なんですよ。じゃあどうしたらいいかっていうと、神の愛と神の恵み、福音に示された、十字架に示された。それを本当に理解しないと、偶像を捨て去るっていうことは不可能ですよ。私の欲よりも、神以上に大切にしているものよりも、神が大切になるには、どれだけ神が私を愛し、私にどれだけ良くしてくださったか。またそれを受ける資格が私には全くなかったということを本当の意味で理解しないと、させていただかないと、自分の偶像を捨てることできないんですよ。だから求める必要があるんですよ。助けてくださいって。でも神はその聖霊によって私たちに語りかけてくださるんですよ。私を第一にしてねって。一番にしてよって。その時に私がこの聖霊の声を聞くんであれば、そうしたいなーって思った時。そうしたいなーで終わったら終わりです。そうしたいなー。じゃあ祈ってみようって。一言でいいんですよ。私を助けてください。第一ペテロの4章の1節から3節、このように、キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。このようにして、あなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。神の愛を知ったからです。あなた方は、異邦人たちがしたいと思っていることを行い、飽食、情欲、水酒、酒に酔うこと、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。神が私に与えてくださるその聖霊によってもう十分だって、もうたくさんっていうふうに言わせてくださるんですよ。もうこんなんに関わりを持ちたくないって、この罪に対して。不貧困も、情欲も、酒に酔うことも、宴会騒ぎも、遊興も、偶像礼拝も、もういいって。そして私は神に仕える。それが聖霊の技ですよ。私たちのうちに働く。求めたら誰にでも与えられるんですよ。そうしたいと思っても、求めなかったら与えられないんですよ。そうしたいと思ったら祈るべきですよ。いつ祈るの？今でしょうですよ。今思わされた時に祈らないとすぐ忘れます。今祈るんですよ。15節、もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。主に仕えるかどうかは自分で決めなさいって。すべての人は誰かや何かに仕えて生きているんです。自分自身で生きている人はいないです。必ず何かに仕えているんです。それが神であれ、偶像であれです。仕事であったり、知識であったり、富であったり、名声であったり、他の人だとか、そういう神以外の物事に対するその欲求とか、それに仕えてるんですよ。それを満たすために、私はその、虐げられてるんですよ。そのために奴隷になってるんですよ。罪の奴隷であったり、人のその評価の奴隷であったり、仕事の奴隷だったりするんです。それに生きがいを見出すっていう。自分が仕える相手、それは自分で決めなさい。それはあなたの責任だって。ヨシアは言ってるんです。私と私の家は神に仕える。あとはあなた方が決めなさい。もし主に仕えることが気に入らないんだったら、どっか他の神でも仕えたらいいじゃないか。私たちにも同じ選択というか決断というのが言われてるんですけど、その決め手は2節から13節まで神がヨシアを通して語ったことです。その判断材料は彼らの歴史です。どれだけ神が彼らに関わって、どれだけ神が彼らに良いものを与えたかという歴史です。どれだけ神が彼らに対してどんな約束をしていて、これからどんなことを神はしようとしておられるのか、どんな祝福を与えようとしておられるのか、それが判断材料です。そして神に従わないことによってどうなるか、それも判断材料です。あなたは誰に、何に使いますか。 信仰っていうのは世襲制じゃないですから。自分で決めるものなんです。神が私に何をしてくださったのか。また神は私に何をしておられよう、神は何を私にしようとしておられるのか。これからどういうことを神は約束してくださっているのか。イエス・キリストによる贖いや、罪の許しや、信仰によって義と認められることや、神の子供とされて永遠の命を受けること。と、自分の中にある欲求、自分はこれをやりたい、あれやりたい。それと天秤にかけるといいですよ。どっちに使えるのがいいか、自分で決めなさいって。今日、あなた方は決めなさい。ヨシアは、私と私の家とは主に使えるって。ヨシアは110歳で亡くなるんですけど。だから110歳でしょうけど、この時に。その時にも彼は言えてるんですよ。私と私の家とはって。自分のその家庭を、その彼はその、衰弱してたでしょうし。年を重ねたって書いてあるから。それでも言えるんですよ。家庭を治める役割が、父親には与えられています。父には。男性には。だその人がこう宣言できるのは幸いですよ。私と私の家族は主に仕える。自分の家族に強制するのでもなく、ただ夫として妻を愛し、子供を主の教育と訓戒によって育てるって、そのことをするぞって。そして、主に仕えること、神を恐れ、また、誠実と真実を尽くし、偶像を捨て去ることを私の家族にこれから励ましていくんだって。そのことをみんなの前で言える夫は、家のその家庭の主人は幸いですよ。そして今日選びなさい。黙示録の3章の15節から15節と16節。どっちつかずはないんですよ。私はあなたの行いを知ってるって。私は、あなたは冷たくもなく熱くもないって。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。どっちつかずはないんですよ。いつかは選ばないといけないんです。遅かれ早かれ。選ばない、私は選びません。もうちょっとって言って選びませんということは、神に従いません。神に仕えませんと言ってることです。どっちつかずはないから。選びますなのか、選びませんなのか、二者択一です。二者のうち、その二つのうち一つです。どっちでもない、もないです。選ばないっていうのは、まだ神に仕えるっていうことを選んでないってことです。選べないのことも含めて。イエス・キリストはいつ戻ってくるかはわかりません。今この瞬間にでもイエス・キリストは戻ってこられる時代に私たちは生きています。いつでも戻ってこられます。だから早いことに越したことがないんです。でも、よく考えもしないで信じるってことはあり得ないので、御言葉を学んで、そして本当にその一つ一つのことを吟味して、自分で聞いて、決めて、イエス・キリストを信じて、神に従うってことを、少しでも早く決められるといいですよ。私たち全員。もう決めてる方は、それを決め続けること。まあどうしようかなって言ってる方は、それをはっきりと、今日って言われてる間に決められるといいですよ。16節から27節まで。すると民は答えていった。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神、主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き、登られた方。私たちの目の前であの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で、私たちの通ったすべての民の中で、私たちを守られた方だからです。主はまた、すべての民、この地に住んでいたエモリ人をも私たちの前から追い払われました。私たちはまた、主に仕えます。私たちもまた、主に仕えます。主が私たちの神だからです。すると、ヨシアは民に言った。あなた方は主に仕えることはできないであろう。主は聖なる方であり、妬む神である。あなた方の背きも、罪を許さないからである。もしあなた方が主を捨てて、外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして、後も、主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。それで民はヨシアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。それでヨシアは民に言った。あなた方は主を選んで主に仕えるという自分自身の証人である。すると彼らは私たちは証人ですと言った。今あなた方の中にある外国の神々を除き去り、イスラエルの神、主に心を傾けなさい。民はヨシアに言った。私たちは私たちの神、主に仕え、主の御声に聞き従います。それでヨシアは、その日、民と契約を結び、シュケムで掟と定めた。 ヨシアはこれらの言葉を神の律法の書に記し、大きな石を取って主の聖所にある樫の木の下にそれを建てた。そしてヨシアはすべてのために言った。見よ、この石は私たちの証拠となる。この石は主が私たちに語られたすべての言葉を聞いていたからである。あなた方が自分の神を否むことがないように、この石はあなた方の証拠となる。ヨシアのその予言に対して民は応答したんですよ。私たちは主を捨てませんって。他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありませんって。なぜか、神がしてくださったことを彼らの判断材料としたんです。今までこういうことをしてくださった。今までこういうこともしてくださった。だから、主は私たちの神なんだって。だからその神を捨てて、他の神々に移るなど、そんなことはありえませんって。私たちはどうでしょうか。神を捨てるなんて、なんてありえないって。そう心から思えるでしょうか。神が私にしてくださったことを判断材料として、またしてくださること、聖書が約束してくださっていることを判断材料として考えるときに、お、神を捨てるなんてありえないって。でもヨシアは彼らに言ったんですよ。彼らが主に仕えられないって。全然励ましじゃないんですけど。どういうことなんでしょう。主は聖なる方であり、ごめんなさい、主は聖なる神であり、妬む神だって。あなた方の背きも罪も許さないよって。もし神に従わないんだったら。だから、あなた方は主に仕えられないだろうって言ったんですよ。つまり、あなた方は神を捨て、神に背き罪を犯すよって。そしてそうなるんだったら、神が約束しておられるように、神は災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くすって。なんでヨシアはこんなことが言えたかというと、彼の根拠は目の前にあるんですよ。神がこの十二の部族に対して相続地をもうすでに与えました。それを占領するために戦いに行きなさいって彼らは言ってないんですよ。もうこの時点ですでに神を信頼してないし、神に従ってないし、すでに死を捨てて偶像のを自分たちの中に残してるんですよ。聖絶しなさいといった対象を聖絶しなかったんです。もうすでに神に従ってないんですよ、この時。その上で、私たちは神を捨てませんで、神に従い通します。無理だろうなって思ったんですよ。ヨシアは。でも彼らは、私たちは主を捨てませんって。主を選びます。主に仕えますと言ったんです。なので、その大きな石を取って、その自分の神を否むことがないように、これを見るたびにそれを覚えてなさいよって、その証拠としたんですよ。神の掟と、定めとを定めて、外国の神々を覗き去って、イスラエルの神主に心を向けて、神の律法を守り行いなさいって。従うなら祝福し、神を捨てるなら神は災いを下すよって。そのことを覚えてなさいねって。神を捨てるなら神は災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くすって書いてあります。20節。あなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるならあなた方を幸せにして後も、主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。どんなに幸せに神がしたとしても、その後あなた方が神を捨てるんだったら、神はあなた方に災いを下す。そして滅ぼす。でもありがたいことに、もしあなた方が神を捨てるのであれば、神はあなた方を捨て去るとは書いてないんです。神は絶対に私たちを捨てないんです。災いは下されます。なぜだと思います？もちろん、蒔いた種は刈り取る必要があるからです。でも、その災いというのはなぜ私たちに来るかというと、さっき言ったみたいに、もちろん私たちが悪いことをするから、それを刈り取るということが一つ。もう一つは、その災いを通して神を求めて神に立ち返るためです。神が本当に私たちを捨てたのであれば、私たちに関わらないんですよ。むしろその私たちを幸せにするかもしれないですよ、この地上において。私たちの肉を満足させるかもしれないです。そうすると、神を求めないから。でも、神は私たちを絶対に捨てないので、私たちに悪いことが起こったり、災いが起こったりするんですよ。私たちが神に従わないと。なぜか、それを通して、神に立ち返って、神にすがって、神を求めるためですよ。私たちが神を捨てないために、災いは下されます。神が捨てたからじゃないです。でも私が神を捨てたら、神は私を捨てないんだけども、私が神を捨てたら、ザ祝福である神が正しいってしてくださる神の義を受け取ることはできないし、神の祝福を受けることはできないんです。そんな私でも、神を簡単に、いとも簡単に捨ててしまうような私でも、神は私を捨てないんです、絶対に。詩篇の23編の6節にこう書いてあります。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょうって。私を追っかけてくれるんですよ。神の慈しみと恵みが。私が神を 向きさえすれば、神に。神は私を捨てないので、神の慈しみと神の恵みが私を捉えてくれるんです。そして神に立ち返らせてくれるんですよ。そして神の祝福をもう一度受けることができるんですよ。正しいってしてくださる。でもこのことを私たちは覚えておきましょう。神に従うことの追求をやめると、その瞬間から神を捨てるというプロセスが始まります。私たちがもし神に従うことを追求しようと追求しよう、求めてっていうことを、その追求をやめた瞬間から、神を捨てるという過程、プロセスが始まるんです。自転車を漕ぐのをやめると、最終的には転ぶのと同じです。キリストを信じ、従うことを始めたら、最後まで追求し続けることを求めましょう。じゃないとこけます。どっかで。そして、キリストを信じ、イエス・キリストに従う、神に従うってことをやるんだっていうことを、毎日毎日朝昼晩、自分で決めて選ぶ必要があるんです。朝起きたら祈ることは大切です。今日も私はあなたを愛し、あなたに従います。どうか助けてください。毎日その選択をするんです。誘惑されるときに自分のその欲が、頭をもたげて、神に従わないようにしようとするときに、そのときに選ぶ必要があるんですよ。私は神に従うって、従いたいって。でも従いたくないよ、自分の欲をしたいよ、こう自分が望むようにしたいよという思いがあります。助けてください。と言って、神に従って、神にすがって、神に仕えることを選ぶ必要があるんですよ。毎回。その瞬間に。その都度、祈って神にすがり、聖霊の助けを求める必要があるんです。ローマの11章の36節には、すべてのことは神から発し、神によってなり、神に至ると書いてあります。だから神に従って生きる歩みを私に与え、それを実現し、ゴールに至らせるのは神なんですよ。フィリピの1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、聖霊が、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。聖霊が私たちの内側に良い働きを始められたんですよ。イエスキリストを信じるという。その方はイエスキリストの日が来るまでに、イエスキリストがもう一度戻ってくれるまでに私たちをそれを完成させるって。神が始めて神によってなり神に至るんですよ。ガラテの3章の3節、聖霊に始まったことは聖霊によって完成させるって。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるとでも言うのですか。聖霊に始まったんだったら聖霊によってそれが実現して神に至るよって。自分で頑張るんじゃないって。神にどれだけすがるかなんです、私たちは。それをどう続けていくか、どう追求するかです。それを追求している限り私たちは神から離れて神を捨てるというそのプロセスは始まらないんですよ。もし私たちが神に従うことをやめたのであれば、なるべく早い時に、神の声を聞いて、悔い改めた方がいいですよ。そしてもう一度、自転車を漕ぐというか、その神に従っていくことを、その漕ぎ続けるところに戻った方がいいですよ。そうじゃないと、それをやめて、失速して、いつの間にかこけてしまうというプロセスが始まるからです。神は私たちに対してこう願っているんです。ローマの8章の30節。神はあらかじめ定めた人々を私たちさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。だから最初に世界の元に置かれる前から神から私たちは選ばれたんです。ありがたいことに。今イエス・キリストを信じているのであればそうなんです。その神が召してくださった方が、召した人たちをさらに義と認めるって、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認めるって。その後、さらに義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになる。神のその素晴らしさや神の愛や、その神の願っておられることが私の人生に実現するって。そのために私たちは選ばれて私たちはここにいるんです。神はそう願ってるんです。神が召した人たちを正しいって認め、そして栄光を与えるって。その続きとして第2コリントの3章の13、18節にはこう書いてあります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに聖霊、御霊なる主の働きによるのです。神はその私たちに栄光を与え、さらに聖霊によって栄光から栄光へとイエス・キリストと同じようになっていくんですよ、私たち。そういう歩みを神はしてほしいんです。その追求をしてほしいんです。もし私たちが神を選び、神に従うということを選んだ、その従い続ける、それを追求し続けるのであれば、私たちは栄光から栄光へと、イエス・キリストと同じ形に姿が変えられていく。 28節、こうしてヨシアは民をそれぞれ自分の相続地に送り出した。私たちも同じですよ。自分に与えられている場所や状況、それは文句言うのはちょっと違います。私こんな状況なんだもん、私こんな周りにこんな人たちがいるんだもん、そんな中ダメに決まってるじゃないか。神はあなたを使わせたんです。その場所、その状況の中で神に従い、神に仕えていくことを神は皆さんに、私に願っているんです。そのためだったら何でも必要なものを神は与えるって。その状況、その場所で、私たちを、あなたを、私を、栄光から栄光へと、主と同じような姿に変えてくださるって。そのことを約束したんですよ。その神に従って、その神に期待して、その置かれている場所、その状況の中で神に仕えようとするかどうかが、私たちに選びなさいって選択が与えられているんですよ。私たちにボールは私たちの側にあります。最後、29節から33節まで。これらのことの後、主のしもべ、ヌンの子、ヨシアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地、ガーシュ山の北にある彼の相続の地境、ティムナテ・セラフに葬った。イスラエルはヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われた全ての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨は、シケムの地に、すなわち、ヤコブが百シケタでシケムの父、ハモルの子らから買い取ったのの一角に葬った。その時、そこはヨセフ族の相続地となっていた。アロンの子、エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子、ピネハスに与えられていたエフライムの産地にあるギブアに葬った。ヨシュアは110歳で死にました。それで、その、彼の相続の地境にある、そのティムナテ・セラフというところに葬ったと書いてあります。イスラエルの民はこのヨシュアが死んだ後どうだったかっていうと、ヨシュアが生きている間は主に仕えた。そして、ヨシュアが死んだ後も、主の技を知っていた長老たち、そのリーダーたちが生きている間は主に仕えたんですよ。でも、その後は、ヨシュアが予言した通り、神を捨てて、外国の神々に仕え始めるんですよ。ヨセフの骨は、彼らと一緒にその携え登られていました。ヨセフの願いでした、それは。創世記の50章の25節と26節を読むと、ヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。ヨシュアと一緒ですね。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に収めた。で、それをずっと携え登ったんですよ。彼の遺言通りに。そして、シュケムに葬りました。で、大祭司のエルアザルはもうここでも死んでいます。で、息子のピネハスの相続地に葬られます。そうやってその一つの時代が終わるんで、次は四式ですけど。残念ながら、イスラエルはその信仰を継承することはできなかったんですよ。こんなにも素晴らしい歴史があるのに、結局決めるのは個人なんですよ。私たちには実を結び、その実を残すことが命じられています。ヨハネの15章。そのためにイエス・キリストの皆によって願うものは何でも父が与えられるって。神に従うことを追求する思いも、動機も、力も、その聖霊によって私たちに与えるって。神がしてくださったこと、これからしてくださることを、それが、その理解が、その神を選択していくという判断材料なんですよ。どれだけ神が私に良くしてくれたか。そういうことすべてをテーブルに並べて、私たちはその人生の上で何に価値を置くか。そしてその正しい価値観を保つことっていうことを追求するかどうかなんて。神に使えるっていうのを選んで。そしてそれを継承していきたいですよ。次の世代に。実を結び、その実を残しなさいって。自分だけでもなくて、次の世代に渡していきたいですよ。私たちが全部ここにいるみんながいつか死にますけど。その時にその次の私の娘や、その娘の私の孫とか、キリストを捨ててしまったら悲しいですもん。イスラエルの民はそうだったんです。モーセやアロンや、またヨシュアのようなリーダーたちがいたにもかかわらず、彼らは選べなかったんです。ということは私や私の子孫たち、私の子供たちにも十分起こり得るということです。ただ、実を結び、その実を残すためだったら何でも父にキリストの皆によって願いなさいって。そしたら必ずそれを与えるから。願ったら、継承できるはずなんです。神の恵みによって。願わないからそうならないんです。神を信頼しないから。 そして私が神を求めないから、神に従わないから、そうならないんです。神を求めること、神にすがること、神に期待して、神を信頼して、神に仕えて、神に従っていくことを私たち追求できますように。そしてそれを次の世代にまで継承していきますように。祈ります。天の神のお父さん、あなたが私たち一人一人にしてくださったこと、また一人一人に約束してくださっていること、罪の許しや、その贖いによるその罪の許しや、またあなたの子としていただくことや、聖霊が与えられること、義と認められること、永遠の命が与えられて次の世界も与えられること、その一つ一つのことをいつも覚えていられますように。あなたがしてくださったことが自分の動機となって、あなたに従っていくことを追求し続けられますように。あなたを優先順位の第一として、自分のその欲求や自分の思いや、自分の中にあるその大切にする仕事や、人からの評価や、その他いろんなものが、あなたよりも上になることがないように、どうぞ憐れんでください。本当弱いですから、どうか私を憐れんで、聖霊によってその力を与えてください。毎回毎回、その度ごとに、あなたを満足させること、あなたに従ってあなたに仕えることを選び取っていけますように、力を与えてください。あなたに従っていくことを、その追求することをやめて、あなたを捨てるプロセスに進むことがないように、もし万が一そうなったとしても、そうなりうるんですけど、そのたんびに聖霊の声に耳を傾けて、あなたに本当に悔い改めて、もう一度あなたに従っていくペダルを焦げますように、その力も思いも与えてくださいし、お願いします。私たちを憐れんで、私たちを助けてください。そしてこのあなたが与えてくださったこの信仰を次の世代に継承していけますように、どうぞお助けください。この願いイエスキリストの皆によって祈ります。Amen.